トークディクショナリーの時間です。話が飛ぶようですけど、須田さんなんかは今共同世田谷の共同駅周辺の、
はい、
なんですか、地域活性化のためのホームページっていうんですかね。
まあそうですね、まあ、趣味で
そういうのや、はい、やってますよね、はい、あれなんかは割とこう最近のリニューアルは、
はい、
NHK とかテレビのパロディをかなりやってるじゃないですか、はいはい、そのあたりのスタンスのところから言った場合も、うん、
はい、
実は危険なものもいろいろ隠されてますよね、もしかしたら。
そうですね、松尾さんが役者なんですけど、
うん、
まあ、寿司屋に行くんですよ、
うん、
ブッシュらしき人が、うん、で、まあ、4代目とか言われて、うん、でイクラじゃなくてイラクをですね必要に注文して油の乗ったイラクで、そんな、まあ、コントもあるんで、不快に思う人も中にはまあいます、確かにね。っていうかトップページが普通 の、 これ意識してやったんですけど、タウン情報的なもので、どうかなと思うものも美味しいって書いて、それはその共同の中でいろんな人が行き交うというコミュニケーションを活性化するためにやってるんですけど、まあ、そのちょっと奥にはですねちょっとブラックなものがあるっていうんで、それは今実験中ですね、うん、
いや俺はリニューアルしてからがすごく面白かったんだけどこれ大丈夫なのかなっていうのは地域社会の人たちに受け入れられてるとあまり思えないような
共同と
思いましたけどね共同がなんかすごい特別なんです
よね、すごい進んだ道なん
ですよね。ある意味では民度は日本の平均よりは高いと思います、うん、そうですね。でもまあ風呂前さんが多いとか、中古レコーダーさんがあって、例えば中学生ぐらいの人はスネークマンションっていうのはありますっていうような人が実際に住んでたりするわけですよね。そこに、まあ、別にかけてるわけじゃないんですけど、
でもいや頼むからあれはやめてくれっていう声は今のところまだない
ないですね。
言う人がまず見ていない可能性が高い。
リアルプレイヤーをダウンロードする多分スクエア持ってないと思う。
その時点で選べる。
素晴らしい。
でもそれはね、今回の風刺画にしても、うん、広まったのは携帯電話のメールで広がったっていうから、でも
やっぱり携帯電話、
うん、だからやっぱりメディアとかいろんなものの進歩というか変化っていうのが生み出す社会現象ってありますよね。そういう中国の反日でもみんな、うん、普通のインターネットは当局に規制されてるんで、はい、みんな携帯電話のメールでこう口コミとしてなんかこう集合とかを決めてったっていう話ですし、
ちょっと最近の自分の心情的なことになるんですけど、やっぱり年を取って肉体が緩くなってくると、なんかその分ちょっとこういろいろ考えることを蓄積がおかげで楽しめるものも増えてくるじゃないですか。そうなってくると、さっき言ったそのコメディにしてもちょっとひねたものとかがだんだんもっと欲しくなったりとかね、ちょっとこう発酵系の食い物が食いたいとかそういう感じになってくるじゃないですか。だけど結局なんか叩かれたら痛いみたいな、チーンと叩かれたら痛いみたいなところになかなか勝てないんですよ、うん、これが今ね自分の中でものすごいなんか壁が立ち塞がっていて、この間もちょっとその友人たちのお芝居見に行って、相当キム・ジョンイルが出てきたりいろいろやるんだけど、結局最後なんかふくらはぎをハイヒールで踏まれてるところで一番笑っちゃったりとかしちゃう自分は、これはどう自分で納得すればいいのかっていう、なんでこの肉体的なものに負けちゃうのっていう声がね、思わず出て笑っちゃうんですよ。それまではぐらいなのをわーってこう笑って、これ本当にいくつになってもダメなのかなとかね、逃げる時ですけどね。
どうですかね皆さん。森さんが言ってたじゃないですか、その笑いっていうのはもともと危険と隣り合わせにあるからこそ、バナナの皮で滑って転ぶのはそこに危険があるから、そのふくらはぎはやっぱり痛いからじゃない自分がこうだったらどうしようって。
最近はあれですか、高崎さんは どのような時にこう書いてみようかなっていう衝動が起きる時ですか。
やっぱり奮い立たせないと書かないタイプなんで、締め切りがないとできないしないので、締め切りを自分で作るっていうところをやってからじゃないとちょっとできないタイプですね。
一時東京カレンダーで大人のドルチェなテキストでコント書いてたじゃないですか。あれも回を重ねるごとにものすごく面白くなっていたのが突然プツッとやめてしまってちょっと喪失感。
これはなんかある日急に編集長からメールが来て、内容をちょっといろいろ吟味したいみたいな話になって、
この倉庫してるうちにリニューアルしたいって
、なくなってしまったんですね。一応でもあそこで貯めてるスキルは、あの、なんていうんですかね、やっぱり落語、オリジナル落語みたいなのをちょっと基本的に自分で書きたいっていうのが原始としてあって、でそれをだから、まあ、ショートショートみたいな、星新一さんのシュールバージョンみたいなことが自分の頭の中のイメージになって、まあ、ほとんど落語のプロットですよね、をたくさん書こうと思ってたんですよ。でそれは絵にしても面白いかもしれないし、絵にできないものもあるかもしれないし、音にしかならないものもあるかもしれないし、分かんないけど、とりあえずそういうストックを作ろうっていう、月に3本書かなきゃいけないっていう、しかもある程度人に見せなきゃいけないっていうリスクを自分に与えて、それでちょっとストックしたんですね。でそれが結構、まあ、なんだかんだで100本ぐらい今溜まってるんですけど、それを今度はあの実写化するんですよ。
おお、それは楽しみ。
実写にちょっとそれ、まあそのままはできないんですけど、それをベースにして実写にして、あのギャオって宇野さんと結構やり取りしてて、で深津絵里っていう女優さんで、それをあのブラックコメディって一応タイトルコメディをつけて、ブラコメって略して、5月の中下旬から配信するっていうふうに締め切りを自分で設定したところまで行っていって、今結構パニックってるっていう、書かなきゃっていう僕にちょっと追い込んでる。
それはぜひ。あ、そうか、でもギャオだと
マックで見れないです。
見れないか、ショック。
見れないですね。インテルマックだと見れるかもしれない
です。でもまあ自分がこんなこと言ってもしょうがないんですけど、ああいうのがやっぱりその雑誌の中にあると、その多分なんかヤンエグの人たちが、あの週末彼女とどんなにかっこいい週末を過ごすか的な雑誌の状
況。トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。